私、大川町子。我が青春中学2年 C 組は、春の球技大会をきっかけにして、少しずつ団結していった。それというのも、担任の田沢先生の考え方に影響されたからかもしれない。私たちは、今まで押さえつけられ、おとなしく親や先生の言うことを聞くだけだったのが、次第に自分で考え、みんなで話し合うということを身につけていった。そして、球技大会での成功の自信も手伝ってか、だんだん大胆な企画を考え出すようになった。
だからさ、ここは一発みんなでわーっていこうぜ。
ふざけないでよ、遊びじゃないんだからね。
わかってるって、クラスの親睦を深め、進路について一緒に考えようっていうことだろ。
そうよ、ただの旅行じゃないんだから。
でも本当に大丈夫かな、中学生だけで行くなんて。田沢先生に一言相談した方がいいんじゃない。
バカだな、いつも自主的に考えて行動しろって言ってたのはあいつだぜ。
そりゃそうだけど、何かあったら大変だよ。
失敗を恐れてたら何もできないって田沢先生いつも言ってるじゃないか。
そう、朝倉、いいこと言うじゃねえかよ。これで決まりだな。
朝倉くん、ほんと変わったよね。
こんな調子で私たちは中学生だけでの一泊旅行を計画したのだ。計画は他のクラスにはもちろん田沢先生にも知られず秘密に立てられた。準備は着々と進められ、私たちは自分たちの企画力、行動力に我ながら感心すらしていた。そして計画はいよいよ決行の日を迎えた。ところが、
はい、田沢です。はい、精神中の田沢ですが。はい。え？警察？はい、確かにうちの生徒ですが、生徒が何かしたんでしょうか？はい。はい。そうですか。わかりました。とにかくすぐそちらに伺いますので。
田沢先生、今後のことは私としても校長としての立場も問われるような事態ですからな。見逃すわけにはいきませんですよ。
はい、誠に私の担任としての監督冬木時でして、学校や校長先生にもご迷惑をおかけして申し訳ありません。
自分のクラスの生徒が、しかも何十人も揃ってですよ、何か計画しているのに気づかなかったとは、田沢先生ほどの方がね。
私たちの一行は東京から急行で1時間ほどの郊外の河原にたどり着くはずだった。ところが夕方、薄暗い中をぞろぞろと歩く中学生の集団はかなり人目を引き、とうとう地元の警察に保護されてしまったのだった。もちろん担任の田沢先生は責任を追及され、緊急の職員会議も開かれていた。
田沢先生、私は常々先生の熱心な教育者としてのあり方に深く敬意を払っていたものでありますが、しかし何と言っても彼らはまだ子供です。ですから彼らの自由にさせるというのは非常に危険なことですね。田沢先生は日頃生徒に自主性を持てと教えておられるようですが。
はい。自ら考え、自ら判断するようにと教えておりますが。
そこですよ。生徒を信頼し、尊重すると言えば聞こえがいいが、その結果が、この度の不祥事ですからね。この折、実は、父兄からの先生の方針に対するいろいろな評価も私の耳に入ってきましてね。
どういうことでしょうか。
実はですね、先生のクラスに朝倉という生徒がおりますね。その母親が他の生徒の父兄をもう巻き込んで、先生に抗議すると息巻いてるんですよ。何でもうちの子は先生に抱きつけられて、手のつけられない反抗をするようになったとか、なんとか言ってですね、担任を変えてほしいとまで言っているらしい。私も父兄の言い分を頭から認めたりはせず、抑えてきたんですがね。そこへ折りわしくも、 今回の事件が起こってしまいましたもんですからね。どうにも言い訳のしようがなくて困ってるんだ。
しかし校長、朝倉の件は本人の自発性を促す意味での。
そこだよ、そこ。いいですか、中学生に自発性なんていうものを発揮させた日には教師が何人いても管理しきれるもんじゃない。奴らにはビシッと規律を与えて厳しくそれを守らせる。そして自分の判断などというものはまだまだ甘っちょろくて通用しないと思わせたことに限るんですよ。まあ多田先生はまだお若い、教育に対する高い理想もお持ちでしょうが、現場はなかなか理想通りにはいきませんからな。
田沢先生が悪い立場になりそうだという噂は、私たちにとって自分たちが処分を受けるよりも辛いものだった。直接先生に確かめることもできず、私たちはただ不安な気持ちを持て余していた。ついに思い余った私は夕方学校に行ってみた。驚いたことに教室に誰かいた。ガランとした中に一人うずくまるように座っている人影。それは田沢先生だった。私が近づいても顔を上げる様子もなく、先生は一心に何かつぶやいていた。
どうか助けてください。生徒たちはようやく自主的に何かに取り組もうという気持ちを持ち始めたところです。今その芽を摘んでしまうことは私にはできません。生徒を管理しやすくするために言われたことしかできないような枠にはめ込むことはしたくないのです。しかし私には力が足りません。神様、私自身弱いもので、とても自分の力で彼らを導くことはできません。どうかあなたが知恵と力を与えてください。生徒たちにとってこの若い日に彼らの人格の中心となるものをしっかりと持たせてやりたいのです。どうか神様、朝倉が意識し始めた自分自身の意思で行動するということを正しい方向に伸ばしていくことができますように。また上原が、神様どうぞ、自分の力。
先生は祈っていたのだ。その小さなつぶやきに聞こえたのは田沢先生の祈りの言葉だったのだ。ショックだった。いろんなことがショックだった。私たちクラスの生徒の名前を一人ずつ挙げて祈っている先生の姿に、私はなんか不思議なものを感じていた。そしてまた意外でもあったのだ。いつも私たちに自分の頭で考え、自分の手足で動けと言っていた先生が、今何者かに頼ろうとしている。そして私たちから見れば何も怖いものなんかないように見える先生が、弱い自分に力をくださいと祈っているのだ。いつの間にか私は先生の祈りに聞き入っていた。
はあ、大川、どうした？ずっとそこにいたのか。
先生、すいませんでした。みんなして先生に迷惑をおかけてしまって、こんなに大変なことになるなんて思わなかったんです。
今回のことは随分大きな勉強をしたな。それぞれ教えられることがたくさんあったはずだ。
先生、私たちのせいで辞めさせられちゃうなんてことないですよね。
そんなことはお前たちが心配しなくてもいいさ。それよりこれを肥やしにしていかなくちゃな。
そうすれば先生みたいに前向きで強い人になれますか？あの、私今聞こえちゃったんですが、先生お祈りしてたでしょ？クリスチャンなんですか？
ああ、そうだよ。
私ちょっとびっくりしました。先生みたいな人がクリスチャンだなんて、神様信じてるなんて。
おいおい、それどういう意味だい？
だってクリスチャンってなんか言っちゃ悪いけど、ひ弱っていうようなイメージがあったんですよね。なんていうか、神様に頼るっていうことが消極的な感じがしてたんです。だから先生みたいに自分の人生自分で切り開けみたいな人が神頼みしてるって意外だった。
おいおい、神頼みはないだろう。しかし今お前は先生みたいに強い人がって言ったが、それは違うんだ。僕は思うんだが、本当の強さっていうのはな、 自分がいかに弱くて愚かで力のないものかを知るってことじゃないのかな。聖書の中にもこうあるんだよ。人は弱い時にこそ強いってね。
弱い時にこそ強い？
うん。君たちは今大きな管理社会の中で生きてる。その中で僕は君たちができるだけ伸び伸びと生きていけるように祈りながら教えてきた。君たちは次第に自分の中の隠れた力に気づき、それを思いっきり発揮させようとした。大人になろうとしたんだ。でも本当の大人とはな、大川。単に指示されなくても自分で行動できるだけじゃなくて、自分の生き方に責任を持つということなんだ。人は本当の自分を知るときに初めてそんな生き方ができる。イエス様が内側からそうさせてくれるんだよ。
私は静かに話す先生の言葉に、厳しさの中にも何か目に見えない温かいものが込められているのを感じた。
君たちは今までの抑えつけられた生き方から飛び上がろうとして挫折したかもしれない。それでいいんだ。先生もそうだった。君たちがそうやって本当の自分と対決し、挑戦しながらあるがままの自分を素直に受け入れる生き方を掴み取れたら、俺は嬉しい。それがこのクラスで俺なりに精一杯やったことの何よりの証だよ。
その時、と神様の愛という言葉が心にある。これが多分今までどうしてもわからなかった先生の生き方の秘密なのかな、と私は心の中でそう思った。